鈴木正明さんという音楽家がいます。日本におけるバッハ演奏の第一人者で、この教会でも演奏会をしてくださったことがありますから、その名を親しみを持って覚えておられる方も少なくないと思います。でこの人はただ音楽家というだけでなく、キリスト者としても尊敬できる人であると私は思っています。で最近ある書物の中でこの鈴木正明さんのインタビュー記事を読みました。聖書やキリスト教とは関係のない書物であると、少なくとも建前上はそうなっているはずだと思いますが、それにもかかわらず大胆な伝道の言葉を語っておられると感じました。神の思いを理解せずしてバッハの音楽を理解することはできないということをかなりはっきりと主張しておられます。で特に私が深い感銘を受けましたのは、そのインタビュー記事の最後のところでこういうことを語っておられる。バッハの音楽は自分を正してくれると、自分が正されるんだと。そこでポロッとこの鈴木正明さんが漏らされたことは、実は別の機会に同じことを語ったことがあるんだけれども、その時には編集者が勝手に癒されるって書いちゃった。いやいや、自分は癒されるなんて一言も言ってない、正されるって言ったんだと。でもちろんバッハの音楽というのは癒されるということもあると思うし、最近の流行りの言い方で言えば整うなんていうこともあるかもしれない。それを含むかもしれないけれども、やっぱり自分にとってバッハの音楽というのはそういうこととは違うんで、自分が正されるんだと。でもとよりそれはバッハの音楽にそういう偉大な力がある、神秘的な力があるというような話でもないんで、この人の音楽は全て神を拝むために用意されたものであります。その音楽の背後におられる神に正されるという、そういう話であります。で私はその記事を読みながら、これほどのことを語ってくれる音楽家が他にどれだけいるだろうかと思わされました。我々は神に正されなければならないのだと、そういうのです。で鈴木正明さんのその口調は静かなものであるかもしれませんが、しかしまたそれは現代という時代に対するかなりはっきりとした、もしかしたら憤りをも含む一つの問いかけになっていると思いました。現代はというこういう言い方がきっと許されるだろうと思いますが、現代という時代は癒しを求めている時代だと思います。それこそ整うなんていう現代的な表現はそのことをよく表していると思います。何かとストレスの多い社会なんです。普通にただ生きているだけで心が乱れ、体が乱れ、そういう自分を整えるために、例えばサウナにでも入ってみるかと、ヨガでもやってみようかと、あるいは宗教音楽でも聴いてみようかと、そうやって癒された、心が癒された、体が癒された、自律神経が癒されたと。けれどもこの優れた教会音楽家が密かに問いかけていることは、我々は正されなければならないのだということだと思うのです。この国に住むほとんど全ての人、おそらくほとんど全ての人が自分は癒されたいと思っていると思います。そしてもしかしたら相当数の人が 癒しを与えてくださる神らしきものを求めているかもしれません。けれども自分は神に正されなければならないのだとはちっとも考えようとしないんです。けれどもまさしくそこに人間の根本的な問題があるのではないかと思うのです。で、今朝は汚れた霊に疲れた一人の男のところに神の子イエスが立ってくださった、そのことを伝える福音書の記事を読みました。この人は墓場を住処としており、もはや誰も鎖を用いてさえつなぎ止めておくことはできなかったと尋常でないことが書いてあります。この人は夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたというのです。で、こういう激しい表現を読みますと、ああこれは特別に頭のどうかした人だと誰もが思うでしょうし、こういう人がたまたま今自分の近くにいなくてよかったという感想が生まれても仕方がないことだと思いますし、事実この地方に住んでいた人たちはこの一人の人、たった一人のこの人のためにどれだけ苦労したかわからないのです。けれどもこの聖書の言葉を丁寧に読めば読むほど、この人は決して特別な人間ではないのだと思わされます。例えばこの男は墓場に住んでいたっていうんです。なんでわざわざ墓場に住むのかと思いますが、日本の墓場を想像してもちょっとよくわからないんで、その当時の墓というのは岩山に掘った横穴を用いてそこに遺体を置いたと言われます。ですからとにかく雨露をしのぐことはできたのです。この悪霊付きの男が住んでいたその横穴にどういう状態の遺体が転がっていたのかそれは分かりませんけれども、とにかくここなら雨露をしのぐことができる、それにしたって尋常なことではありません。なぜこの人は墓場に住んだんでしょうか。私はこう思うのですが、この人は生きた人間が怖くなったのだと思います。だから墓場が一番心の安らぐ場所になったんです。私どもだって本当に絶望した時には暗い部屋に引きこもるなんてことがあるかもしれません。一体死体の転がっているような場所で生活するなんて考えただけでゾッとしますけれども、ここはしかしこの男の立場に立って考え直してみて、一体生きている人間と死んだ人間の体とどちらが怖いでしょうか。死んだ人間の体というのは決して人に危害を与えません。ほらそういうところ、君のそういうところがダメなんだとか、そういううるさいことを絶対に言いません。この人は生きている人と一緒に生活することができなくなって、それで死人の居場所が一番親しい場所になったのだと思うのです。その関連でもう一つこの記事において強烈な印象を残すのはこの鎖とか足かせとかそういう言葉だと思います。この人はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせを砕くので誰も彼を押さえつけることができなかったと書いてあります。なぜ鎖でつながれたかというと、そうでもしないと周りの人に危害を与えてしまうからです。一緒に生きるべき人を傷つけ、人間関係を破壊し、それを 誰もどんな力を持ってしても止めることができなかったというのですが、この福音書を読みますときに一つ誤解してはならない点があると思いました。で、こういう困った人が一人いた。どうしても抑えることができない。それで周りの人が寄ってたかってこの人を鎖で縛りつけて墓場から出られないようにしたという話ではないんです。そうではなくて話は全く逆で、むしろこの人の周りの人たちは何とかしてこの人を自分たちのところに留め置こうとしたらしいのです。そんな乱暴なことやっちゃいけないよ、それじゃ一緒に生活できないじゃないかと言っても聞かないので、ついに鎖で縛るという一番不幸な選択をしてしまったわけですが、ところがこの人は悪霊に疲れたことによってその鎖をも引きちぎる力を得てしまいました。そしてすべての鎖をちぎり足かせを砕いて自由になって墓場に逃げていったというのがここでの話です。4節の最初にはたびたびと書いてあります。たびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせを砕くのに誰も彼を押さえつけることができなかったということがたびたび起こったっていうんです。周りの人たちの並々ならぬ苦労がうかがえるではありませんか。何度呼び戻しても墓場に逃げていってしまうこの人を、それでも何とかして呼び求めて呼び戻して鎖で縛り足かせで縛り、もうあっちの方に行くなというのに、それでもこの人は鎖を引きちぎって墓場に逃げて、それほどまでにこの人は生きた人間との関わりを拒否し続けたというのです。で、そういう人が五節、彼は夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたと書いてあります。なぜ叫び続けたんでしょうか。その叫びを受け止めてくれる人を悲しいほどに激しく求めていたのではないでしょうか。誰か俺の言葉を聞いてくれ、誰か俺を受け止めてくれ、すべての人を拒絶しながら、しかも同時に自分を本当に愛してくれる人を求めているのです。そういう人間が石で自分の体を傷つけていたというのですが、こういう言葉は人によっては読むに耐えないものがあるかもしれません。現代でもいろんな形で自分の体を傷つける人はいるものです。自分なんか生きていてもしょうがないんだ、みんな私のことが嫌いなんだ、私なんか死ねってみんな思ってるんだと、それならと言って自分を傷つけたり自分を殺したり、あるいは墓場に行くようなことがなくても自分の部屋に引きこもったり、けれどもそういう人が実はどんなに激しく人間のぬくもりを求めているか、自分を愛してくれる人を求めているか、そのことを私どももよく知っているのではないでしょうか。自分自身のこととして、この悪霊に疲れた人についていささか詳しすぎる考察をしたかもしれませんが、しかしここで何と言っても決定的なことは、その悪霊に疲れた男の前に神の子イエスが立ってくださったということです。その時に一体何が起こったでしょうか。 この男は狂ったように主イエスを罵っているようにも読めますが、一つ不思議に思うことがあります。ここで福音書は主イエスがこの男に会ってくださった、主イエスがこの男のところに来てくださったという書き方は少なくとも文章の上ではしないんです。そうではなくて話は逆で、例えば2節、イエスが船から上がられるとすぐに汚れた霊に取りつかれた人が墓場から出てきてイエスに会ったと。主語はイエスではなく悪霊につかれたこの男です。悪霊付きの人が自分から出てきてイエスに会ったんです。それは6節でも同様で、6節以下も同様で、イエスを遠くから見ると走り寄ってひれ伏し、意図高き神の子イエス、構わないでくれ、ご承だから苦しめないでほしいと大声で叫んだと、そう書いてあります。わざわざ遠くからこの人が走り寄ってきたんです。いや、そんなに嫌なら出てこなきゃいいのにと思いますが、そういう人がわざわざ主イエスのもとに走り寄ってひれ伏したというのは、一筋縄ではいかない人間の本性がよく現れているのではないでしょうか。何とかしてほしいんです。どうにかして癒されたいんです。ところがそこに神の御子イエスが現れたとき、この人は思わず走り寄ってひれ伏してまで何と言ったかというと、意図高き神の子イエス、構わないでくれ、ご承だから苦しめないでほしい、あっちへ行ってくれ、関わらないでくれ、何のために来たんだと。で、私はこう思うのですが、もしもここで神の子イエスではなく、もっと別の癒しのカウンセラーなんかが現れたら、もしかしたらこの人はもうちょっと別の態度を取ったかもしれないと思います。こういう体操をやってみたらどうですか、聞きますよ、寝る前に宗教音楽でも聞いてみたらどうですか、きっとあなたの心が整いますよと。ちょっと物の考え方を変えるだけであなたの人生ずっと楽になりますよと。私どもの生きているこの時代にもいろんな癒しを提供してくれる人があふれていると思います。そしてそのこと自体は何にも悪いことではないのです。ところがここで神の子イエスが悪霊につかれた男の前に立ったとき、この男は狂ったように叫び始めました。なぜかというと、このお方はただ我々が癒されるためではなく、ただ我々が整うためではなく、そうではなくてどうしても神の力によって正されなければならない、罪のために歪んでいる私どもをどうしても神は正さなければならない、そのためにこのお方は私どもの前に現れたのです。その時に本性を表した悪霊の言葉がこれであります。あっちへ行け、こっちへ来るな、関わらないでくれ、俺とお前とは何の関わりがある。本当は癒されたいんです。本当は何とかしてほしいんです。本当は何よりも愛に飢えているんです。それなのにこういうことを言ってしまうんです。人間というものは悪霊などと言いますと、 なんだか突拍子もないような、例外的に頭のどうかした人の話だと思うんですけれども、決してそんなことはないと思います。伝道者パウロという人は、ローマの信徒への手紙第7章というところで、自分のうちには悪霊が住んでいるとは言いませんでしたけれども、自分のうちには罪が住んでいるとそう言いました。そしてこのローマの信徒への手紙第7章のパウロの言葉はそっくりそのまんま、ここに出てくる悪霊付きの男の言葉として読んでみても何ら矛盾しないと思いました。パウロはこう書いているのです。私は自分のしていることが分かりません。自分が望むことを行わず、かえって憎んでいることをしているからです。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はあっても実際には行わないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っています。自分が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。私はなんと惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。で、これはおそらく説明抜きによくわかる言葉だと思います。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうか。誰が救ってくださるんでしょうか。悪霊付きの男が何をどう叫ぼうと、神の子イエスはこの一人の人を救ってくださいます。正してくださいます。主イエスはこの男を愛しておられるからです。汚れた霊、この人から出ていけと、そう主イエスは仰せになりました。この人はお前のものじゃない、私のものなんだから、私に返せと。で、その後悪霊と主イエスの間で少し不思議なやり取りがありまして、しかし何と言っても強烈な印象を残しますことは、豚2000匹が湖の中に飛び込んだという話だと思います。レギオンという名を持つ悪霊がこの一人の人に住み着いていたというのですが、これ以上もここに住むことができなくなって、主イエスの許しを得て豚の群れに飛び込んだというのです。このレギオンというのは当時のローマ帝国の軍隊の用語で、だいたい6000人ぐらいの兵士の軍団を意味したそうです。その大量の兵士になぞらえられるような悪霊の群れが、主イエスの許可を得て豚の群れに乗り移ったら、2000匹の豚が突然雪崩を打ったように湖の中に飛び込んで、皆溺れ死んでしまったというのです。それは壮絶な光景であったと思います。そして誰よりもびっくりしたのが、この悪霊に疲れていたこの人本人であったと思います。こんなものが住んでいたんだ、こんなものが自分の中にいたんだ。けれどもこの 豚2000匹よりももっと大切な光景が15節に描かれております。そしてイエスのところに来ると、レギオンに取り憑かれていた人が服を着正気になって座っているのを見て恐ろしくなった。服を着たというのは人間としての生活を取り戻した、その生活の秩序を取り戻したということでしょう。そして正気になって座っているというのですが、 もちろんそれは主イエスの足元に座っていたということです。この人はそのようにしてようやく自分の場所を得ることができました。座るというのは弟子が先生に教えを請う時の姿勢であると言われます。その意味ではこの15節の正気になって座っているというのはそのまんま私どもの礼拝の姿勢を言い表した言葉であるとも言えます。正気になって、それこそ正されて、そして正されたならば座るべきところに座るんです。主イエスキリストの御言葉を聞くんです。それ以外に私どもが正気になる道はないんです。いろんな種類の癒しがあふれているこの世界であると思うのです。けれども本当に私を正してくれる力はどこにあるんだろうか。例えばバッハの音楽なんてものも、もともとは人間が正されるために、つまり神のもとにひざまずくために用意されたものであるはずなのに、そういうバッハの音楽すらも自分の楽しみとか自分の癒しとか、そういう自分勝手なものとしてしか用いようとしない私どもの心というのは、まさしくそれこそが悪霊と呼ぶべきものではないかと思います。キリストの御言葉の前に元に座らないと、それ以外に私どもの立つ道はないのです。で、さてこの福音書の記事の最後のところで、しかし最後というか後半の方で大変心寒い思いにさせられることは、このような出来事の後、主イエスはすぐにこの地方から追い出されなければならなかったということです。16節、成り行きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれた人に起こったことや豚のことを人々に語って聞かせた。そこで人々はイエスにその地方から出て行ってもらいたいと願い始めた。なぜこんなことになったんでしょうか。まるでそれはこの地方に住んでいた人たちがみんな悪霊に疲れてしまったかのようです。イエスよ、何しに来たんだ、構わないでくれ、あっちへ行ってくれ、俺に関わるな。まるであの悪霊に疲れた人の最初の叫びにそっくりです。出て行ってくれ。なぜそんなことを言ったのかという一つの説明は、突然豚2000匹がいなくなってその経済的な損失を嘆いたのだと、そう考える人もいます。もしかしたらそうかもしれません。考えてみれば大変なことで、何千万円何億円という損失が一時に出たんであります。一人の人が救われるためにそれだけの犠牲が必要だったわけですが、その一人の人の救いよりも豚の方が重大だったというのは、これもまた私ども人間の本性を見事に言い当てる出来事であるかもしれません。自分たちの仲間が悪霊に疲れていたんです。昼も夜も山や墓場で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたような人が正気になって座っているのを喜ぼうかと思ったけれども、でもあの損失を考えるとやっぱり豚の方がもったいない、1億円の方がもったいない、だからイエスよ出て行ってくれ。けれどもそれでも主イエスはこの地方の人々を愛しておられました。 追い出されるままに追い出されながらも、けれども主イエスはその土地のために一人の伝道者をお使わしになりました。それが最後の18節以下です。イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に取りつかれていた人がお供をしたいと願った。しかしイエスはそれを許さないでこう言われた。自分の家族のもとに帰って、主があなたにしてくださったこと、またあなたを憐れんでくださったことをことごとく知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとくデカポリス地方に言い広め始めた。人々は皆驚いた。この人はこの地方の伝道者になってしまいました。そこで主イエスが語れと言われたことを語り始めました。その時にしかしこの人は当然自分の過去の生活をも明らかにしなければならなかったでしょう。鎖を引きちぎって墓場に逃げていった自分の姿をもう一回語り直さなければならなかったでしょう。そして自分の救いのために豚2000匹が犠牲になったことをも正直に話さなければならなかったでしょう。それほど重篤な自分であったのだということをあからさまにしないわけにはいかなかったでしょう。それを家族に話せっていうんです。それはもしかしたら一番苦しいことであったかもしれません。その男の話を聞く人もみんなこの人の過去の生活をみんな知ってるんです。どんなに恥ずかしい生活をしていたかみんな知ってるんです。そういう人たちのところに帰って行って、あなたに主がしてくださったことを語れというのはもしかしたら一番辛いことであったかもしれません。むしろこの男の正直な思いからすれば、せっかく過去を清算できたんだから、心機一転、新天地に羽ばたいてみたいというのがこの人の隠れた願いであったのかもしれません。けれども主イエスはそれをお許しになりませんでした。あなたには家族がいるだろうと、何度でも鎖を引きちぎってまであなたが逃げ出してきたその家族のところに帰りなさい。主があなたにしてくださったこと、またあなたを憐れんでくださったことをことごとく知らせなさいと。私どもが伝道のために使わされるその伝道の相手というのも、私どもがどんなにろくでもない人間であるかよく知っているだろうと思います。だからこそ私どもに語りうることはいつも一つしかないんで、主があなたにしてくださったこと、またあなたを憐れんでくださったことをことごとく知らせなさい。このあと聖餐を祝います。聖餐への招きの言葉としていつも伝道者パウロのこの言葉を読みます。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。私はその罪人の頭です。私のためにも主イエスは来てくださった。罪人の頭でしかないこの私のために、そういう私どもに委ねられた伝道の言葉を、福音の言葉を待っている誰かがきっと皆さんの周りにも現れます。そうしたら恐れなく自分のことを語ればいいんです。神が私を正してくださる。そうして私は主の足元に座ったのだと、私どももそのように語ることが 許されているのです。お祈りをいたします。あなたに救われて、あなたに正されて、今私どももあなたの足元に座ります。あなたの憐れみを証しするために今立ち上がることができますように、救い主主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。